エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
先日、トランプさんが来日しまして。
はい。
相撲を、どうやらつまんなそうに見てたらしいんですけども。
まあ、つまんないね。プロレスと違うからね。
出れないからね。
うん。
実はあのマス席に、平沢勝栄と鈴木宗男がいたことに、皆さん、お気づきでしょうか？
知らなかった。
あと、シミケンもいたらしいですよ。
何しにですか？なんだ作品に出ちゃったりなんかして。
塩関係じゃないですか？
固形だけどね。はい、最近ちょっと暑くなってきたんで、ついに私も今年ガリガリ君を食べ始めたんですけども。
今年初ですか？
うん、初なのかな忘れちゃったけど、まあ、本格的に食べ始めましたけど、
はい、
なんとね、ガリガリ君もね、グッドデザイン賞を受賞しているってことを、パッと見て気づいちゃったんですよ。
マジですか？知らなかった。
なんとも納得いかないでしょう、なんか。みんながそれって求めてることなんだっけっていう。
確かに、
ね。ガリガリ君には安さと美味しさを求めてるのであって、別にデザインはどうでもいいよっていう。
そうです、
ね。人が大半だと思ってたんだけどね。
う
ん。
クソ暑い日の選択肢としてありがたいっていうね。
ジップロックに入ってたっていいよっていう。色がわかりやすくてむしろいいみたいな。
そうね。
うん。気がしてたんだけど。あのパッケージとかがいいっていう評価だったのかな。
なんだろうね。でも一応思うのは、まあ、分かりやすくはあるじゃないですか。一目で何が入ってるか分かるもんね。
うん、でもさ、ガリガリ君ってな、誰なんだとかさ。
ああ。
内容とこれ関係あるのかって言われるとさ、
ああ。
みんな知ってるからいいんであってさ。
はいはい。
世界の何も知らない人連れてきたら、これが何なんですかって多分分かんないんじゃない
か
な。
分かんないよね。この子が食べてるものが入ってますっていうね。
そうだよね。
うん。このガリマガリ初勤務のガリガリ君が、食べてるやつが入ってますよってことですもんね。確かにそれユニバーサルではないね。
ガリガリって何ですかとかね。ミスターガリガリって誰ですかみたいな。
擬音語から説明しなきゃいけないもんね。でも今ちょっと調べてみたら、オロナミン C とかも載ってますね。
まあや確かにちょっとオロナミン C は、他にない形ですよね。
そうね。
キャップとかも。
あの瓶。だけど、思い返してみるにパッケージに何も説明はないよね。
あれがシンプルで良いと。
良いのかね。あれ見て元気出そうだって思うのかな。
やっぱあの赤と、茶瓶のコントラストがいいみたいな。あるって、なんていうの、もうさ、その、定番化しているから、デザインに意味が出てくるわけですよ。あれを見ればみんな元気が出るやつとかさ。
なるほど。
それって、デザイン以外の部分も多分に含んじゃってますよね。
そうだよね。デザインの評価じゃないよね、
そう、だから、全然知らないアフリカの人とかが来てね、はい、これは美味しそうだって言うならそれデザインですけど。
はいはい、そうですね。
ちょっと違う気がするよね。
そうね。デザイン以外の部分を評価に含めるのはいかがなものか
って、ね。そう。うん、まあだからね、そういう意味ではちょっとガリガリ君も、どうして受賞したんだろうとか思っちゃったんだけどね。
一応でもグッドデザイン賞は確かうちのどうですかっていうふうに申請しないと審査されないはずなんですよね。
で、その協議会の人がさ、
うん、
結構何でも受け入れるタイプの人たちなの。ダメとは言いづらいよね、言われてるし。
そうね。いっぱい売れてるしっていうね。
おそらくエントリー料とかがあってさ、
はいはい、
それで、運営してるもんだから、
まあ、
そんなにこう、断れないのかもしれないよ。
まあ、悪い点数はつけにくいのかもしれないね。でも多分相当数来てるはずですよ。
じゃあ、かなり断ってる。なのかな。
これは違いますね、と。
なんか、だったら、全く無名の人が挑戦してもらいたいよね。
ああ、そうだね。まあ、知ってるんでしょうけどね。そういう商品は我々が知らないだけなんでしょうね。
アマチュア部門っていうのを作って、鳥人間コンテスト的なね。
的なね。
もう、これを取れば絶対にもう、なんですか、有名になれるみたいな。
うん、
優勝賞金1000万みたいなさ。ずっとデザイン賞でさ、競った方が、なんかああいう、なんですか、もう、完成、結果もう、なんですか、大企業が取るもんだろうみたいな。
ああ。
風潮をさ、壊したいじゃないですか。
そうね。少なくともなんで仙台に漏れたのかは知りたいよね。
うん。
うん。最下位のやつを全部まとめてみたらどうだろう。
バッドデザインたち。でもさ、自分で自信を持って申請してるのに全然ダメっていうのはちょっと知りたいよね。
そうだよね。自信あったのにっていう。
よくこれで申請したねみたいなやつ。ちょっと知りたいよね、だからね。
知りたい。 あの、ほら、だって、ノーベル賞もあるけど、あの、ダーウィンアワードもあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
それは、それを知ることの方が、世にあるものを底上げするにはいいと思うんですよね。
そう、だから、グッドの今、意味がよくわかってないから。
そうです
よ。あの、多すぎて。だったら、バットを出すことによって、うん、あ、これはやっちゃダメなんだっていう。
そうね。うん。こういう切り口はダメなんだなと。
そう。
うん。いうのがわかりますよ。
なんか、中野区の小学5年生の作品ですみたいなのが選ばれてもらいたいよね。グッドデザイン賞にさ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方早速行きましょうか。
はい。
5月6日、共同通信。偽造通貨行使の疑い、男を逮捕。
うん。
香川県警琴平署は16日、ボロボロになった1万円札数枚を貼り合わせて1枚にしてコンビニで使ったとして偽造通貨行使の疑いで82歳の男を逮捕しました。
うん、
もったいないと思った。騙すつもりはなかったと供述しているということです。
うん、
逮捕容疑は3月7日の午前9時頃、コンビニで破損した1万円札数枚をセロハンテープで継ぎはぎして作った1万円札1枚を店員に渡してタバコを買った疑いです。
うん、
店長50歳が署に紙幣を持参して届け出ました。日銀によると、傷んだ紙幣は日銀の各支店に持ち込めば新札に交換してもらえるということです。
その知識が足りなかったと。
そうね。普通の人に日銀に用がないからね。
でも普通銀行に行ってみるよね。
そうだね。
うん。
うん。まずは普通に日銀でも何でも行ってみてくださいよと。
でもそのさ、次はぎしなきゃいけないってことはさ、
うん、
しかも複数ってことはさ、
はい。
コッパみじんである可能性が高いよ。
そうだよね。2枚から1枚になってるみたいなことですよね。
うん。だからそうすると多分変えてくんないんじゃないのかな、もうもはや。
もうダメでしょ。
本物かどうかもよくわかんないよ、この一部じゃってことだと。
そうだね。
日銀も多分対応しきれないので、この方法しかないと。
と思ったのかね。
うん。いや、どんな状況で粉々になったんだろう、複数。
それが気になるとこだよね。
あれ、洗濯とかしちゃってもさ。
ああ。
そんなボロボロになるかな。
原型はとどめますよ、多分。結構丈夫ですもん。
そうすればちょっと乾かしてとかさ。
うんうん。
なんかこう、物理的に切れてる、二つ、三つになっちゃったとかってのは。
そうだね。
シュレッダーに間違ってかけちゃった。繋ぎ合わせる作業を。頑張って。
うっかりね。
うん。
うん。いらない書類といらない書類の間に挟まってましたっていう。
あの、へそくりがね。
そんな自分で隠したどんぐり忘れるリズみたいなね。
そう。
うん、
そういうおとぼけさんなのかもしれないし。
そうね。
あとは、そうね。奪い合って破れたとか
ね。ああ、そうね。うん。何枚かを複数人で奪い合ってしまった。で、ビリビリになってしまった。
そう。
うん。昔話みたいなね。
なんか、まあまあ、事情はあるんでしょうけどね。
そうね。突然家が爆発したとかね。うん。なんかあったんでしょうけど。隣がアパマンだったとかね。
爆発でね、巻き込まれたもんね。間違って鼻噛んじゃったとか、そういうことじゃない。
ああ。それは言い出しにくいもんね。
ちょっと汚いしね、みたいな。
5月16日、なりなり .com。全裸でバスケットボール。
うん。
アメリカ、フロリダにある公園で全裸バスケットボールをしていた男がいたということです。公園で男性が全裸でバスケットボールをプレイしているとの通報を受けた警察が現場に駆けつけたところ、29歳の男性が衣類を一切身につけずにシュートしているのを発見。警察がなぜ洋服を着ないのかと尋ねたところ、男は全裸でプレイすることでバスケットボールが上手くなるのではないかと考えたからだと答えたということです。結局その男は逮捕されたということです。
結局上手くなったのかだよね。逮捕されたけど上手くなったのならいいじゃないかっていう気もするしね。
でも本人的にはね。
うん。
うん。 バスケの方が大事だから、その他を脱ぎ捨てられる男ですからね。
バッシュも履いてないのかな。
あ、それは気になるとこだね。
それは。
やっぱ瞬発力のためには必要なんじゃないかな。
ちょっとバッシュがないと、やっぱり膝とかにも良くないだろうし。
ねえ。これだから報道の正確性の問題ですよね。
そうだね。
バッシュ一丁だったかどうか。
そう。
はい。しかしでも、前来になることによって、なんで、どういう理屈で上手くなるんですかね。
それはやっぱり体の動きがスムーズになるんじゃないですか、その。
ああ。
洋服に阻まれていた動きが。
なるほど。
で、結構ダボダボの着たりするじゃないですか、バスケ。
そうだね。
だからあれの究極系ですよね。
なるほど、なるほど。
行くとこまで行くと。
本当かな。
それ上手くなっても試合では洋服を着なきゃいけないから。
そうなんだ。
また下手になっちゃうけどね。
ねえ、脱ぐことによって上手くなってないもんね。
そうなんだよね。底上げにはなってない
んですよ。なってないんですよ。マイナスがなくなったぐらいでね。なんだろう、フォームが改善できる？
自分の一物の当たり具合でこう、あ、今のはダメだったなとかさ。あ、左にブレたから左に当たったんだみたいな。
なるほどね。
二つの球でこう。この球と、バスケットボールは連動しているんだみたいな。
はいはい。
すごい発明だ。
その感覚が身につくんだと。
スリーポイントシュートにおいては重要なんですよ。
重要なんですよと。この3つのアイテムがと。
う
ん、
そうそうそうそ
う。うん。メジャーみたいなもんだね。
そう。
はい。
下の球が綺麗に触れた時には、パシュッと入るんですよ。
5月17日、沖縄タイムズ。酒気帯び運転容疑で17歳を逮捕。沖縄署は16日、酒気を帯びた状態でバイクを運転したとして、17歳の男を道交法違反の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し、高齢グースをそばに大量に入れて飲んだ、と容疑を否認しているということです。
また。
署によると、男性が運転するバイクと乗用車が衝突する物損事故が発生。現場に訪れた警察官が調べたところ、同容疑者の呼気から基準値の2倍のアルコールが検出されました。酒気帯び運転での高齢グースをめぐっては、昨年6月に名護市で発生した酒気帯び運転による事故でも、対向車の運転手らに怪我を負わせて逮捕された容疑者の男性が、高齢グースは飲んだが酒は飲んでいないと容疑を一部否認していましたと。いうことですね。
また出ましたね。
出ましたね。ってことはちょくちょくいるんでしょうね。
かなりの確率だよ。
沖縄文化対同行法ですよね、これは。
難しいね。
どっちに軍配が上がるのか。下手な裁判はできないですよね、これね。
結構難しいよね。
ねえ、地裁の人は頑張るんですかね。
だからこれを打ち消すような伝統食物があればいいんじゃないの？
あ、なるほど。
セットで食べるものだっていう。
うんうん。
本来は、みたいなさ。
本来は沖縄そばに高齢グースをかけたら、しじみの味噌汁だと。
とか、この果物だとかさ。
ああ。
中和させるみたいな。
そんな謎な果物がね。
うん。
あればいいんですけど。
とかないのかな。
あ、酒と一緒に食べると、なんか中毒したみたいになってグデグデになっちゃう果物はあったと思うんですよ、確か。
ああ、逆にね、う
ん。確かドリアンじゃないかな。
ああ、じゃあ、その逆もあるんじゃないですかね。
逆にしちゃダメなんじゃないの？
いや、だからシャキッとしちゃう。ドリアンじゃなくてさ。
ああ、なるほどね。酔いが冷めるってことね。
そうそうそうそう。
その選択肢は今見つかってないと思うんですよ。大発見ですよね、それあったらね。
そうね。絶対飲み屋の最後に出てくるみたいな。
出ますもんね。
出るよね。
なんかこう遺伝子操作とかしないと今のところないと思うんですよね。
ああ。
なので、まともに歩けなくなるっていう、組み合わせにするべきかなと思ったんですよね。
なるほどね。
うん。
運転どころじゃないと。
そうそうそう。
意識がなくなるんだと。
そう。もうこれを昼に食ったらおしまいだっていうね。だそういう素材をなんとか沖縄そばに導入するっていう。
逆にね。
のはどうですかね、うん。確かそういうキノコがあったと思いますよ。
それはキノコ自体がちょっと毒なんだ。毒キノコですね、多分。
単体では大丈夫なんですよ。
そうか。
アルコールと一緒に食べるとみたいなことがあるじゃん。ほら、高血圧の人はグレープフルーツジュースがダメとかあるじゃないですか。
こういう飲み合わせ、組み合わせの問題？
そうですよ。もしかしたら日本古来から言う食い合わせとかそういうのがあるかもしれない。
実は。
はい。うなぎに梅干しみたいなのがさ。
幻覚を起こしてしまうみたいな。それで事故った時にはもう食い合わせの責任にするしかないんだよ。
5月17日、テレビ西日本。CD17 枚が郵便受けに？
うん。
5月11日以降、福岡市の住宅やアパートの郵便受けなどに、アイドルグループ AKB などの CD 計17枚が置かれていたことが分かりました。
うん。
置かれていたのは AKB48 と HKT48 の CD 計17枚です。 警察によると5月11日から16日までにアパートや住宅の郵便受けなどに置かれていて落とし物として警察に届けられました。
うん。
CD はすべて未開封のままだったということです。
ああ。
県内では2年前にも AKB48 の CD585 枚が山の中に捨てられる事件があり、30代の男が廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されていますと。
ああ。
いうことですね。
あれなんですか、その選挙権みたいな。
や
つかな。でも未開封でいいの、中になんか入っててとかかと思ったけどね。
そうですよ。あの投票券みたいなのが入ってるはずですよ。
未開封ではダメだよね。
ダメです
ね。つまり取り出せてないってこと？
はい。
ああそうか。入れた人が開けて投票せよってことだね。一人一票だと勘違いしてるんじゃないですか、この人。
ノルマだ。
うん。
なるほど。
運動員だよね、だから。
ああ。
選挙運動員の人ですよね。
投票よろしくお願いしますと。
うん。
お金は配れないけども。
そう。
CD なら配れますと。
うん。
ダメですよね。
いやーでも、なんかね、別にもらって嬉し、まあ、まあ嬉しくないかもしれないけど、別に困るもんでもないから。うん、
まあね、爆発物そうではないですからね、少なくとも。
うん、
まあだ、なので普通に落とし物扱いと。
なるほど、ね。
いうことでしたね。5月18日、福島民友ニュース。公衆浴場で窃盗被害。いわき市の公衆施設、鶴の足湯で、配管の蓋2つがなくなっていたことが17日、関係者への取材で分かりました。浴槽内に大量の枯れ葉を撒かれるなどの被害もあって、足湯を管理する民間団体は被害届を提出しました。署では、窃盗事件の可能性も視野に調べています。蓋は鉄製で直径約20センチあったということです。
うん、
蓋、あの、鉄泥棒みたいなのいましたけど、
うん、
それにしてはちょっと規模が小さいですよね。
それだけならお金にあんまならないよな。
それじゃあ全然ならないですよね。
いたずらかな？
いたずらか嫌がらせですかね、やっぱり。
落ち葉を入れたりとか。
うん、まあ同じ人だとしたらそうですよね。か、やたら足が長い人ですよね。全然足湯にならないと。くるぶしまで使ってないじゃないかと。いうことで、下を掘り下げたかった人なのかもしれないですね。
そうね。なんか恨みを買うようなことしたのかな、ここ。
あ、足湯の店主が。
うん。なんか水虫が映ったとか。
あ、
あとやっぱ近所のなんか銭湯が、全く客が来なくなっちゃったとかね。
あ、こっちが盛況すぎると。
うん。
足湯に客を奪われた地元の銭湯ね。
不潔であるっていう、こう、はいはい、イメージをつけようといろいろやってみた、は
い
は
い。そういうあの、翔太の寿司の悪役みたいなね。
そうそうそうそう。なんかね、ちょっとこう、もう考えづらいよね、何が結果
か、ね。考えづらいけどね。うん、銭湯業界もなんか熾烈なのかもしれないね。
確かに。
5月21日、朝日新聞。建設中の住宅から窃盗。新築工事中の住宅に侵入してトイレ一式を盗んだとして、福岡県警飯塚署は21日、男28歳と男44歳を邸宅侵入と窃盗の容疑で逮捕しました。発表によると、両容疑者は昨年11月の24日から30日までの間、建設中だった会社役員62歳宅に侵入し、置かれていた洋式トイレ一式、時価約40万円を盗んだ疑い。署は転売されていた一式を見つけて容疑者を特定したということです。男は当時、配管工事業者として住宅に出入りしていたということです。管内では同時期に別の住宅からもトイレが盗まれる事件が1件あり、署は関連を調べているということです。お前は一番疑われるじゃんっていうやつですよね。
まあでも、さすがに取らないだろうと思われてたんじゃない？
まあね、なんかこう、それは日本人のいいとこでもあり悪いとこでもあるみたいな。
やっぱりさ、価値はあるけど、金目のものには該当しないじゃないですか。なんか
ああ、そういう目で見てないもんね。
うん、そうそうそうそう、そう、うん。
実はでも結構高いわけです
よ。まあ、それはね、設備ですからね。
ね、あの、ウォッシュレットだけ切り替えるとかじゃないですからね。
便器ごとってことだよね、多分、ね。
丸ごとですよ、多分。
転売ですよ。
転売。だから最近、あの、自分で物は買ってきて業者につけてもらうみたいな新築の事例ってよくあるみたいなんですよね。
それにちょうどいいんだ。
それに多分流れてるんでしょうね。
すべて盗品で作られてるんです、このうちは、みたいな。
大工は一流なんだけどね。うん。もう風呂からキッチンからね。もう蛇口に至るまで全部盗品なんですっていう。家も、まあ、もしかしたらあるのかもしれないね。
スマートハウスって呼ぶのかなみたいな。違うよ、みたいな。 うまく立てたって意味ですみたいな。
うまく騙し取ったっていうね。
そうそうそうそう。
5月22日、西日本新聞。女性を監禁暴行。自宅アパートに妻を監禁して暴行したとして、逮捕監禁と傷害の罪に問われた大分市の被告44歳の初公判が21日、大阪地裁でありました。検察側は、被告は YouTuber で半年以上続いた動画への誹謗中傷が妻によるものだと分かったため事件を起こしたと主張しています。検察側の冒頭陳述などによると、被告は大分県内の飲食店や観光地を紹介する動画を投稿し、この動画について妻はバカ、ハゲなどとコメントした。同様のコメントを送るよう妻が知人に依頼したことをきっかけに発覚し激高したと説明しました。被告は起訴内容を認めていて、検察側が懲役3年を求刑し即日結審しました。判決は6月6日です。と。
ですね。
まあその監禁暴行のところは論外だとしてもね。味方じゃなかったんですね。
なんかこう、ネット経由になっちゃってんだね。
そうだね。
あえて。
会話はなかったのかもしれないね。
まあ結構だから、ネット上ではやりとりがあったわけですけどね。
そうね。知らないうちにね。
でも、ハゲとかはちょっとその動画に対する評価ではないよね。もうちょっとだから、動画を酷評してもらいたかったよね。
そうだね、うん。ちょっと関係者っぽく見えるしね。
そうね。うん、
小学生か関係者ですよ。
そうだよね。知ってるって意味でね。
ちゃんと動画へのダメ出しをね。
そうそうそうそうそう、うん。
あの、食レポがなってないみたいなね。
そうそうそうそう、そう、うん。
全然うまそうに見えない。
あなたは相変わらずピーマンを避けて食べてますね、みたいな。バレてるみたいな。
そうね。それぐらいだったらね。あの、いつもの食レポと比較すればわかることですからね。
そうね。
うん。身内だけが知らないってことでもないでしょ。
そうそう。
うん。そういうところでこう嫌がらせのようなコメントをした方が良かったですね。気に入らないんだったらそういう方法もあるってことですからね。
まあだから何ですか、その、良くないねみたいのをひたすらつけまくるとかさ。はい、
うん、そうね。親指下がってる方をね。
そうそうそうそう、う
ん。クリックしまくる。か、ちゃんと家で話し合うね。
まあそれが正しいよね。あのコメント欄で会話し始めたら嫌だよね。
ああ。あん中でね、夫婦喧嘩ね。
そうそう。
全世界に公開ですよ。
そう。
うん。初めは多分まともにやるんでしょうけどね。だんだん罵詈雑言になるのは目に見えてますよね。
そうだね。
昨日も靴下が裏返しでしたみたいなね。
それを撮った方が動画としては面白いんじゃないのとかね。ああ。的確に突っ込まれるみたいな。
第三者からはね。そう。うん。その動画が見たいって言われますよ。
そうそうそう。うん。
喧嘩が。そっちの方が夫婦は円満になりそうだしね。
妻も出演しちゃってるってことね。
しちゃうからね。うん。それでちゃんとほら、リターンが返ってくるようになればいい、うん、いいじゃないですか。
そうですね。うん。
多分ね、売れてないのに頑張ってるから文句が出たんだと思います。
まあそうでしょうね。
5月22日、東海テレビニュース。中学校で窃盗、男を逮捕。逮捕されたのは容疑者28歳。5月17日から20日までの間に、中学校に侵入して生徒のスリッパ2足、時価2000円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
警察によると5月20日に学校の職員から警察に通報があって事件が発覚し、周辺に設置された防犯カメラの映像などから容疑者を特定したということです。調べに対して容疑者は容疑を認めていて、女性が履いたスリッパに興味があり欲しかったと供述しています。
うん、
また、容疑者の供述から雑木林から他にも生徒のスリッパが50足ほど見つかっているということで、警察は余罪についても追及する方針です。
スリッパね。
靴、長靴と着てスリッパもですよね。
やっぱこれ、需要はあるね。
ありますね。
うん。
やっぱその、貸し、履き物業。
そうそう。
うん。これあるね。合法的にやりたいですね、やっぱね。
そうなんだよね。
うん。
なんかあの、別に悪いことじゃない気もするんだよね。
フェティッシュ自体はね。
そうね。だから提供するサービスがあるかないかで、
う
ん、
そうです
よ。こっちに行っちゃうか、いや、ちゃんとこう、お金を払って楽しむか、差なので。
そうですね。
提供してあげるべきだよね。
イメクラがあるけども。
うん。
貸しスリッパ業はないわけですからね。うん。ここが歪みですよ。
そうだね。
なるほどだ。
うん、
じゃあやっぱりあれですね、ウォーレン・バフェットとかに頼むべきですね。
投資してもらいたい。
ね。 たまに、やっぱでも、アメリカ人とかでもこういうのいるでしょうから。
いるよね、多分ね。
まあ、これはもうグローバルに展開できますよ。
クラウドファンディングでもいけるかな？
いけますよ、きっと。やってみてくださいよ、幕開けとかで。キャンプファイヤーとかさ。これでもう新時代の風俗王は君だっていう。やっぱでもあくまでも風俗じゃないふりはするのかな？
シェアリングエコノミーです。
です、みたいなね。
うん。
いかにも意識高そうな感じでね。
うんうん、
誰か起業してほしいですね。
そうだね。
これうまくいったら次は、雨がっぱとか。
どんどん増えてく
る。どんどん増えてきますから。浮き輪とかもいます、
ね。フェティッシュの数だけサービスを提供します、我々はっていう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月23日、神戸新聞。酒気帯び運転で信号機追突の男。
うん。
酒を飲んで車を運転したとして、兵庫県警伊丹署は23日、酒気帯び運転の疑いで男28歳を逮捕しました。署によると男は逮捕当時に、自分は特異な体質で、緊張したりすると体内からアルコールが出る。以前医者にそう言われたと供述していて、容疑を否認しているということです。
すごい体質だよ、それは。なんか、もはや、ヒーローものですよね、なんか。あ、
得意体質ですよね。
うん。
うん。ジャンプに連載してるかもしれない。確かにそうだわ。これあったらね、サントリーとか黙ってないですよね。コストゼロでアルコールがどんどん醸造できるぞっていう。ねえ。
これはすごいな。
すごいよね。これ診断書とかあるんですかね。
どう診断していいんだろうね、これ。
ねえ。多分学会でも話題になるはずですからね、これは。稀にですけど、
うん、
胃の中で発酵しちゃうやつはあるらしいんですよ。だからさ、車運転できないんだ、みたいな。なんかその菌がいちゃうんですよね、胃の中に。
なるほど。
うん。それはまあ、レアケースとしてあることはあるらしいんですけど。
じゃあ、それを飼ってるんだ、俺は、と。
あ、体、腸の一部とかにね。
うんうん。善、うん、玉菌のようにね。
生きて腸に届いたんでしょうね。うん。
なんかもう、本当漫画でとかですよね。なんか、イケヘベルケマンみたいな、そういう、なんかヒーロー。進めヘベルケマンみたいな。ヒーローです。
ラッキーマン的なやつだ
よね。そう。うん、そうそうそう。
役には立たないもんね。
敵に対峙するとヘベレゲになっちゃう。
やばいやばいってガチガチになってね。
そう。結果的に解決するっていうパターンのヒーローだよね。
何かしらでね。
うん。
うん。酒を飲んで仲良くなるのかもしれないね。
そうだね。
はい。
どっから酒出せるんですかね、自分の体内の酒を。
そうだよ。体内から出るっていうのは一体どこなのかっていう。できれば、こう、皮膚とかからじんわり出るぐらいにしといてほしいですよね。うん、5月24日、CNN。泥棒が侵入した家、ピカピカに。
うん。
アメリカ、マサチューセッツ州ボストン近郊に住むネイト・ローマンさんは今月15日、仕事帰りに息子を迎えに行って自宅に帰宅したところで不審なことに気づきました。この日の朝、鍵を閉めて出かけたはずの玄関扉は鍵がかかっていませんでした。泥棒に入られたと思ったローマンさんは2階の様子を見に行きます。ところが、この日の朝は散らかり放題だった息子の部屋が隅々まで綺麗に整理整頓されていたのです。ローマンさんの自身の部屋も同じようにピカピカ。絨毯には掃除機までかけられていたということです。通報を受けて駆けつけた警官が家の中を捜索し、誰も隠れていないことを確認。近所で不審者を見かけた人もいませんでした。盗まれたり壊されたりしたものもなかったことから、警察は事件性がないと判断。バスルームにはトイレットペーパーで作ったバラの花も飾ってありました。その後、鍵を交換し、戸棚を開けるときは今も不審物を警戒しているというローマンさん。トイレットペーパーのバラだけは今も置き土産として保管しているということです。
なんでだよ。事件性あるよね、どう考えても。
侵入だからね。
むしろ窃盗よりも、なんか、窃盗よりも何かがありそうだからもっと事件性あるよね。意図がわからないものは、なんていうもん、怖いじゃないですか。
怖いよ。うん。これがなんかの前触れっぽいもんね。
ストーカーとかの可能性も高いので、 これは事件性あるよね。
そうだね。ちょっとだから最低でも防犯のパトロールぐらいは増やしてほしいですよね。
だって入られちゃって、しかも綺麗にされてるってことは、
はい。
なんかこう、好意を寄せてる人の可能性があるから危ないよね。
ああ、そうですよね。で、隅々まで見られたわけです
よね。そうそうそうそう。
うん。だからそれから生活パターンとかも読まれてる可能性があるもんね。
いや、最初思ったのは、
うん、
こうすることによって、なんかこう、盗まれてもなんか分からなくなるとかさ。
ああ。
あとは、その、盗んだ後に指紋とかさ、足跡とかさ、
あ
消してる時に、なんか、何ですか、作業興奮みたいのしちゃって、床の靴を、靴の跡とかを消してる時に、もう、ここまで来たら、全部やろうみたいな。なんか久しぶりに雑巾掛けしたけど、楽しいねみたいな、そういうさ。
はいになってんだね。
うん、そういうのかなと思ったんだね。あとは、その、あ、待てよと、
はい。
指紋は消したけど、髪の毛が落ちてるかもしれないとかなって。
あ、はいはいはい。
あ、じゃあ、ちょっと掃除機かけようとかさ。
うんうん、
そのうちになんか、でも待てよ、みたいな。DNA 鑑定とか最近あるから、物と物の間にもしかしたら落ちちゃってるかもしれないって言って、もう、
はいはいはい、
もう、プロフェッショナルな掃除を始めちゃったわけですよ。
もう本当に隅々まで痕跡を消そうとした結果だと。
そう。で、なぜかある種の達成感を持って帰っちゃったっていうね。
そう。
取らずに。
取ってないならいいけどね。だってほら、この人の家、その小さい子供がいて散らかり放題らしいんですよね。何がなくなったのかはちょっとやっぱ分かってない風ですよ、ちょっと。
そうだよね。
うん。
っていうかその、こんなにほのぼのしているこの人が問題だと思うんですよ、ね。なんかこの、思い出にみたいなこと言っちゃってる。
残してるしね。一応警戒はしてるんでしょうけど。
これはやっぱりあれだよね。
はい。
カリオストロの城みたいになってますよね、やっぱね、また。これ地元警察のなんとかデカが、やっぱり、家、大切なものを盗まれています、みたいな言うんじゃないですか。はいはい、だって、心を許しちゃってんだもん。
そう。
完全に心盗まれてるじゃないですか。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、解決。5月28日、大阪、午後2時27分頃、路上で、トンカチのようなものを持って歩いている不審者がいるとの情報を配信しましたが、
うん、
現場作業員の方と判明しました。
うん、それは多分、もうちょっと他の情報があればそうみんな思っただろうにね。
そうだね。もしくは、あまりに子供が小さかったんで、作業服を知らなかったと。いうことかな。
そうか。まあ、ハンマーっつってもね、いろいろあるからね。
まあね、小さいものから大きいものまでありますからね。うんうん、現場によって違いますもんね。
まあまあ、よかったじゃないですか。
続いて、意味不明言動系。5月13日、北海道、午後5時20分頃、自転車に乗った男が、引いちゃうよと言いながら児童2名に近づいてきました。男は児童の前で止まり、死にたい人はいませんかと言いました。児童が、不審者ですかと尋ねると、男は何も言わずに立ち去ったということです。
図星だったのね。
まあ、物騒ですけどね、相当。
嫌だよね。表現が嫌だよね。
普通に嫌ですよね。
うん、
ただ、まあ、ちょっと気になるところがあるといえば自転車なんですけど、
うん、
自転車はハンドル右に鈴とラジオがついていたということです。
これは名前をつけてる系ですよ、多分ね。サイクロン号とか呼んでそう。
自転車を大事にしてる人ね。
うん。
うん。生活に欠かせない人ですよね。
ラジオついてるっていいね。
稀にいましたけどね、昔は。うん。最近とんと見ないですよね。
もう相棒って感じだよね、この自転車、
ね。ですよね、うん。どこ行くにも一緒なんでしょうね。
そう。
うん。だけど、多分、ショッカーに改造されたんでしょうね。うん、悪い人になっちゃってましたね。
そうだね。
5月13日、東京都、午後5時頃、児童が遊んでいたところ、男に首筋に息を吹きかけられて、ごめんね、と声をかけられたということです。
気持ち悪いね。
これはもう逮捕だよね。
逮捕。
はい。
もう気持ち悪い罪でいいです。
そうですね。
うん。
刑法を書き換えてでも逮捕ですよね。
そうね。
はい。5月15日、兵庫県、午後6時10分頃、 徒歩で通行中の児童に対してベンチに座っていた男が通行中の別の男性を指し示しながら、この男の顔を覚えておけなどと意味不明な内容の声をかけたということです。
すごいな、違う人を巻き込んでしまうっていう。
これはね、とんでもない巻き込み事故ですよね。うん、これ10ゼロで悪くないですよね、この人。
いやでも本当は極悪人なのかもしれない。
あ、もしかしたら、
うん、
うん、交番にポスターがあるタイプの。
そうそうそうそう、そう。もしくは今後でかいことをやるテロリストとかね。
あ、国際的にね。
うん。
うん。指名手配されてるやつかもしれないと。
と言い残して未来に帰っていくかもしれない。もう行かなければならないみたいな感じで。
そうね。ターミネーターの方、お母さんの方の人ですね、この人はね。5月15日、奈良県。午後4時頃、徒歩で通行中の女性が自動車に乗った不審者から、ここは京都ですか？奈良ですか？などと声をかけて、さらに遊びに行かないかなどと申し向けられたということです。そして、5月15日同じ日の午後4時頃、徒歩で帰宅中の女性が自動車に乗った不審者から、この辺に派出所ない？ホテルはない？などと声をかけられて、さらに遊びに行かないかなどと申し向けられたということです。そしてさらに同じ日の午後3時30分頃、自転車に乗っていた女性が自動車に乗った不審な男から、ここは大阪ですか？京都ですか？などと声をかけられたということです。
ちょっと選択肢が変わってるけど最後。
ちょっとね、場所の選択肢とか変わってるんですけど、時系列的には最後のやつが実は一番最初ですね。
ああ、大阪か奈良かって聞いてたんだけど、あ、大阪か、そうか。
大阪、京都から聞いてるんですね。
ああ、はい。
そして京都、奈良と。
その後奈良か。
そうですね。あの、何が面白いって、行く先々のナンパが全部通報されてるってことですよね。これは。
だ普通でもさ、あんまでも不思議。不審なことまではあんま言ってないじゃないですか。
そうですね。まあ、ナンパだなと。
うん。なのに通報される率が高いってことは
さ。そういうことですね。
どんだけ変なんだろうと。
もう全部その他が挙動不審とかね。格好はそれほど不思議ではないですよ。サングラスかけてるぐらいですかね。
ああ。
あとはナンパなのにワンボックスだっていうことぐらいでしょうか。
ああ。
うん。
まあでも、それかこの声かけてるのが、かける100ぐらいやっているっていう。3% ぐらいの確率で通報されているっていう可能性
もある。氷山の一角なんだ。
うんうんうん、
そうね。普段ナンパあんまないところなのかもしんないしね。
うん。
うん。そんだけやれば怪しまれますわ。5月16日、鹿児島県、午前6時50分頃。中学生が一人で登校中、自転車に乗った見知らぬ男から、ちょっと待って、唐揚げ食べない？などと声をかけられました。
うん。
きっぱりと断りましたが、男はその後もしつこくつきまとってきたということです。
唐揚げどこに持ってるんだろう。熱々なのかなとかさ。
あの、手荷物持ってる風ではないんですよね。
握りしめている、この唐揚げを。まだ人肌の温かさはあります、みたいな。
ギリね。
うん。
うん。潰れてなければね。
唐揚げ食べに行こうよ、なのかな、もしかして。
ああ、うまい店があると。渋いよね、それね。
あんまり、ちょっと子供向きじゃないんじゃないのとか思うけど、まあ
ね。男の野球部員みたいだったらね。そりゃうまそうだって話になるかもしれないけど。女子中学生ですからね、これ。それはないですよね。か、緊張すると唐揚げが出る体質ですよね。
さっきのやつと合わせればこう、ね、つまみと酒でちょうどよくなるんだよね。同じになった方がいいよね。
そうだそうだ。無限ループですね。5月16日、東京都、午後4時50分頃、路上で生徒が帰宅途中、男に、唾液で菌を検査する実験に協力してください。舌の上にこの粉を10分間乗せてください。と言われました。断ったところ、手を握ってきたということです。
危ないな、その、白い粉。唾液を採取するだけならまだわかるけどさ、その前になんか飲まなきゃいけないっておかしいよね。
ねえ、その謎の粉は何だって話ですもんね。この粉舐めてからレモン食べると甘くなるみたいなやつですかね。
ああ、
うん、
おじさん開発した。ラムネなんだけどね、みたいなこと。
そうね。しかもこれ男と女のセットなんですよね。
あ、そうなの？
はい。 一人じゃないんですよ。
な、誰って聞くと、途端に YouTuber な気がしてならなくなっちゃうね、最近。よくないことに。
よくないね、YouTuber ね。
うん、よくないね。
昨今のこの不審者の警戒が高まる中。
そう、もうだから、バカアホとかまた言われたり。少しっちは、身内からそういう発言が出た方がいいのかもしれないね。
そうだね。うん。免許の返納と同じレベルでね。うん。身内が止めるべきですよ。続いて、声かけ。5月16日、大阪、午後4時頃、児童2名が徒歩で通行中、男から、人って死んだらどうなると思う？人って死んだら魂だけ抜けるんやで？と声をかけられる事案が発生しました。オカルトですよね。
まあね。
そう、
信じるところは、まあ、人それぞれですけど。
まあ、それは自由ですけどね。うん、それが本当に21グラムかみたいな話ですよね。
うん、どうしたらいいんだな、こういう人はね。
ねえ、これ教えてきてどうするつもりなのかもわかんないしね。
スピリチュアル系不審者だね。
だね。
うん。
あえてカテゴライズするならね。
そうね。
5月16日、岡山県、午後5時頃。路上で高校生が自転車で帰宅中、男に、隠しマイクを持っとろうが、などと声をかけられたということです。
持ってるのかってことなのかな？
そうですね。持ってるだろっていう。
ああ。
ことでしょうね。
なんかそんな、ワイドショーみたいな。レポーター、レポーターっぽかったのかな。
なあ、自分がセレブ気取りですかね、じゃあ。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。いついかなる時も盗聴されてると思ってるんじゃなければね。
パパラッチもいるんだろうみたいな。望遠レンズで狙ってるんだろうとか。そういうこと。そういうことかな。
そうね。パリス・ヒルトン気取りですよね。
じゃないとよくわからないもんね。
わかんないですね。まあ、ちょっとだから、心を落ち着ける薬をご紹介したいですね。はい。5月17日、岐阜県、午後5時40分頃、徒歩で帰宅途中の生徒に対して、自転車の男が近づいてきて、パンツは？などと声をかける事案が発生しました。色とかじゃない。
その後が気になるけどね。
ねえ。何だったんでしょうこれ、これはね。
これやっぱりテクニックじゃないですか。引き込まれちゃうもん。なんか言われると。
なるほどね。え、パンツって。
うん。
うん。
だからその後何なんだろうって聞いちゃうもんね、ついね。
なるほどね。
もしくはその、ちょっと詩的な表現をしてみた。
ポエティック。
そうそうそうそうそう。
この後じゃあなんか続くんだ、やっぱり。
パンツは追いかけては来なかったみたいな、そういう。当たり前だろ、みたいな。擬人化したぞ、パンツを、みたいな。そういう。
5月19日、群馬県、午後3時50分頃、女性が徒歩で近づいてきた男から、お姉さん、おしっこを漏らしそうになったことありますか？などと声をかけられたということです。
聞いて満足できるのかね、それが。
これ、もしあるって言うと、今後つけられる可能性があるんですよね。
今はどうですかみたいな。トイレ行きたくないですか？もっと我慢して、みたいな。
そう、なので。
なるほど、ね。
これはイエスもノーも言わないのが正解でしょうね。
そうね、はい。どう答えても喜んじゃうからね。
そうなんですよ。今漏れてますけど、みたいなね。5月20日、岩手県、午後3時頃。小学生3名が下校途中に不審者に一緒に帰ろう。家庭訪問をする。などとしつこく声をかけられたということです。
それは嫌だね。
家庭に誰もいないっていうのが革新的なのかな。
いや、だからやっぱりそうするとオタク探訪キャラに表現ですよ。
誰かいたら。
とりあえず家を褒めまくるって。
ブロック塀ですか。
それしかないよね。
で、事なきを得たと思うんでしょうね。はい。その時も通報です。
そうね。
野生のがいるぞってことでね。5月20日、北海道、午後6時10分頃、路上で、徒歩で下校途中の小学生が、正面から向かって歩いてきた女とすれ違うときに、ブスだからこっち見ないでと声をかけられたということです。
逆説的に自意識過剰なんだよね。
ああ、そんなことないよと。いうことですかね。なんかこう、都市伝説っぽいですね、この人はね。
だね。
うん。
これはあれだ、100メーター10秒で走りそうだよ、ね。とりあえず。
それ系だよね、やっぱね。
うん。
うん。赤って答えると、切られるタイプのやつですよね、これは。うん。
あ、これね、だからそんなことないよって言ってもダメだし、なんか、そうそうそうそう、ブスだって言ってもダメだっていうやつだ。
そう、どっちか、どっち言っても結局ダメなやつですよ、きっと。
うん。
なんか、こう、そうじゃない答え方が、あるんですよね。
ああ、そうね、うん。
好みは人それぞれだよ、みたいなね。
大人な回答。ブスでも、インスタ映えするってことありますよ、みたいな感じ。映えるブサイク、みたいな。言ってあげる。
それはね、ダメな方でしょうね。
ダメかな。
褒めてないもんね。積極的にけなしてるもんね、それはね。うん。だから、気づきを与えるみたいなことじゃない？やっぱり。
ああ。
そのバッグいいね、みたいな。
ああ。
いいコーディネートだね、みたいな。
それはいいかもしんないね。
うん。あとは、髪が綺麗だね、みたいな。
ああ、そうかそうか。
そういう、こう、バリエーションでもって、こう、ハッとさせる感じ。
その顔のおかげでバッグが映えますね、みたいな。バッグの良さしか目につかない、みたいな。
そして、露出その他まとめて、5月23日、大阪、午後8時45分頃、路上で、徒歩で通行中の女性に対して、男が道を尋ねながら近づいてきて、舌を出してますよなどと声かける事案が発生しました。
言わないででも気づかれない感じだったのかな。
そうね。あの、ちゃんとズボン履いてるんで、ちょっと開けてたんでしょうね。
ペロンと。
安心してくださいっていう感じでしょうね。
うん、やだな、これ。
まともじゃないですよっていうことですね。5月24日、大阪、午後4時30分頃、児童に対して女が下半身を露出した後、逃走する事案が発生しました。
もう珍しいな。
犯人は年齢30代ぐらい。花柄ワンピースに黒いハイヒールを履いた黒髪おかっぱだったということですね。
これも都市伝説なんじゃないですか。なんとなく。
露出狂伝説。
見てはいけないみたいなさ。
そう。走り抜けてるんですよね、きっとね。目合わせちゃいけないとかそういうタイプかな。
そうそうそ
う。目合わせるとパンツを奪われるとかそういうタイプ。やつですね。
やだね、それ。
5月28日、愛知県、午前6時10分頃、男が全裸でしゃがみ込んで下半身を見せつけていたということです。しゃがみ込んでるのに？
見せつけんの。
M 字？
そうだね。だから、もうちょっとこう、あれだよ、しゃがみ込むんだけど、
はい、
手は後ろについて、こう、ブリッジのようなことだよね、アピールっていう。
そうね。体育座りではない
と、
ね。
ないよ、ない、ない。
うん。おっぴろげポーズですよね、
だから。そうそう。
どっちかっていうと。
しゃがみ込むって表現だとちょっと違う気がする。
ちょっと違うんでしょうね。
うん。
具体的に、あの、通報してほしかったと。
そうですね。
ことですね。うん、膝裏に手があったっていうことが分かればね。それは違うぞって言ってあげられるんですけどね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
やっぱ緊張するとアルコールが出る体質
の。アルコールが出る体質ね。
いましたけど。
はい。
まだ確証は得てませんけど。
まだちょっと学会にも発表されてないですからね。はい。
なんかこう、でもなんか得意体質でね、何か出るっていうと大変ですよね。
うんうん、これはもうね。
毒が出るとかさ。毒キノコ的になんかこう、周りになんかこう。
胞子みたいなね。
毒が、そうそうそうそうそう、そう。うん
マタンゴだよね。うん。
あの人怒らせちゃダメだみたいな。
そうだね。
周りがバッタバタ倒れちゃうみたいな。
怒らせるとまずいもんね、本当に。うん。
ガス臭がしてくるとかね。一酸化炭素を出してしまうみたいな。
ガンガン窒息していくっていうね。
とかね、嫌、うん、ですよね。
あの、あなたは多分知らないと思うんですけど、
はい。
あの、少年ジャンプに今連載している僕のヒーローアカデミアっていう。
おー、大きい知らない。
漫画があるんですよ。
うん。
それはその得意体質でもってヒーローになることを目指している少年たちのお話なんですよね。
おお。
だから、体から毒が出る子とかもいるんですよ。
ああ、じゃあ、ヒーローになれる。
なれるんですよね。
うん。
目指そうと思えば。
じゃあ、あれだね、アルコールが出る人も目指し方が悪いよね。
そうだね。
うん。
うん。ちゃんといいことに使えばいいわけですもんね。
そうそうそうそう。うん、やっぱりさっきみたいな悪い奴に酔わせるっていう作戦。
酔わせて説得をするみたいなね。
だからまさに皮膚からだからこう、アルコールが出て、周りの人が酔っ払っちゃうみたいな。
うん、うん、うんうんうん。
それだったらちょっとヒーローとして成り立ちますから。
そうですね。新橋あたりで。
そうそう。酔っ払いには使えない技なんだけど。
そうだね。もともと酔ってるとね。喜ばれちゃうからね。
今出せる量をトレーニングして、
うん、
もっともっと周囲何メーターにまで及ぶようにすれば、ね、これ、うん、ヒーローとして活躍できるよね。
体質を伸ばしていかないとね。
うん。
うん。あとは、度数を上げるとかね。うん。そうしないとやっぱコスパ悪いですからね。
そうね。純度を上げていく。まあ。
当面の目標は缶チューハイですもんね、やっぱり。ストロングゼロに勝てないと勝負にならないですからね。
そうそうそう。
うん、
そうそうそう。もうちょっとね。
はい。
まあ、なんだろうね。もうさ、アルコールは確かにそういう意味ではちょっとこう、でもね、まあ、いそうであるっていうのは実際あるよね。聞いた時にちょっとだけね。
うん、そうね。本当かよとは思うもののね。
発酵だからな、みたいな。じゃがいもを発酵させると確かになとかさ。
そうね。ペルーあたりでは飲んでそうだな、みたいなね。
人の体で醸造された酒を飲むみたいな。あるかもしれないよ。伝統の方法として、
ね。そうね。昔は日本でも一旦噛んだ米から酒作ってましたからね。
そう、
うん。ないとは言えないかもしれない。
うん。うん。そうなんですよ。
あらゆる可能性を検討しなきゃいけないおまわりさんが大変ですよね。
大変。緊張するなとしか言いようがない。
今のところはね。
うん、
対症療法しかないもんね。いつでも笑顔の絶えない生活をしてくださいっていう。
リラックス、リラックスとか、ね、スマイル島みたいになっちゃうんです。
ああ。
スマイル、スマイル。出てきちゃいますから、あの人が。
じゃあ、港区に送れっていうね。
そんなあなたに、わが、スマイル島みたいな、ね。
スマイル島ですよ。地方政党に入ろうっていうことです
そうだね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。